キリスト教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この5章のところは夫と妻という関係ですね。あって、今度はこの6章になると、親と子の関係ということです。聖書というのはとってもやっぱりバランスが取れているなって思うんですね。この夫と妻という関係もですね、奥さんはご主人に従いなさいよと書いてあって、何かこの封建的なというか昔の感じがするんですね。でもそうじゃないんですよね。奥さんはイエス様が人間を愛してご自分の命を捨てられたように奥さんを愛するんですよというのはそこにちゃんとくっついていて、それが片一方だけじゃない、両方ちゃんとバランスが取れるようにしなさいよということですね。奥さんもただ単に闇雲にわがままだね、には従えないけれども、本当に自分を愛してくれて私のことを心配してくれてよくしてくださるというのは全面的に信頼しようという気持ちに当然なるですね。この親と子もそうなんですね。子供は親に従いなさいよというと、子供は大体従いたくないと思ってしまうんですね。大体子供は親の言うことを聞きたくないと思うんですね。反体制と言いましょうかね。大体、親とは違う、前の世代とは違うように生きたいと思うのが私たち、一つそれが罪でもあるんですけどね、従順でないという、逆らいたいという罪と言いましょうかね。けれども若い人というのはそういうものがあって、それがいい面でもありますね。年を取ると自分でいろんな経験をして、失敗をして、これは良くないなとかいうのが分かってくるんですね。年を取るとだんだん分かりますね。こう予感がするんです。これすると失敗するぞみたいなですね、この予感がしてですね、それをしないっていうのでですね、若い頃はその予感がないんですよね。でやって失敗をした言って、また同じ失敗したというのを何回も繰り返してくると、だんだんと何かこれ失敗するぞみたいなのが分かるようにこうなってくるんです。ですから若い人を見るとですね、これ失敗するぞというのがしない前から分かるんですよね。だからもう先にですね、それダメだよと、どうせ失敗するから嫌な思いをするから、効率が悪くてですね、こっちをすればいい、結局はこうなるんだから最初からそうしない、遠回りをしないでこうしなさいよとかね、わざわざ苦労することないんだからね、こっちの道は楽だし効率が良いしいい方ばっかりだからこっちにしなさいよっていうふうに、こう大人というか親は思ってしまう。でも子供はそうしたい、親とこう決められたレールというのを走りたくないとかって思うところがあります。そして稀にですね、やっぱりこう大人というか前の人というのは、先入観にとらわれてしまうというところがあるんですね。こうしたら必ず失敗するみたいなことを思うんですけれども、必ず失敗するとは限らないという場合があるんですね。やり方によって、また自分の時とは状況と言いましょうかね、時代も変わって状況も変わっていろんなことが変わっていて、前は失敗するんだけれども今はうまくいくという場合もあるんですけれども、それが分からなくてですね、もう自分がしたようにですね、子供もというかね、下のものもさせようとこう思ってしまう。それでこういい目と言いましょうかね、この出てくる目ですね、目を最初から積んでしまうというところがある。それはもう若い人にとっては嫌なんですね。ですからこう上の人たちのやり方ではない、違うやり方というのをしたいとこう思う。それが若さのゆえの良いところでもありますけれども、この罪深いところでもあるんですね。ここで親と子だから、親はですね、 ただ従い闇雲に従いなさい、いうことを聞きなさいというのではなくて、4節にですね、父親たち子供を怒らせてはなりませんとちゃんとこう釘が刺されて、闇雲にですね、俺が正しい、俺の言うことを聞けということじゃないんだよと、子供が怒らないようにですね、イライラしないように子供のことをよく考えて、そして育てなさいよということですね。朝の連続テレビ小説も親と子というの、今そうですね、子供がみんな親がこうしてほしいと思う方向に行かないって言いましょうかね、みんな逆らって違う方向に行くということになっているんですね。でもそれぞれがですね、じゃあ子供がこうしたいんだから、それを応援しようという形ですね、新しい、形を新しくですね、その思いを組んで、こう親としてはこうなんだけれども、でも子が願っているんだから、そうしてあげようというふうにこうするということですね。まあ、そのようにして親は本当に子供のことを思ってですね、で子供の意見とか子供の気持ちというのを組んで教育をしなさいよですね。で子供は子供として、親は全面的に私のことを愛して、私のためを思っていてくれる、だからこの全面的に信頼して従うんだということですね。でこれはですね、とても大切なことなんだとですね、4節に主がしつけ諭されるようにと、このイエス様がされたようにと言いましょうかね、神様がされたようにするんですよということをここで言っているんですね。神様がどのようにされているのかということです。イエス様が教えてくださった大切なことは、神様は私たちのお父さんなんですよということを教えてくださったのがイエス様です。旧約聖書の人たちは、旧約聖書を見ていると神様はちょっと怖い、恐ろしいですね。なんか悪いことしないかなと、悪いことしたら罰与えようみたいなイメージがちょっとやっぱりありますよね。だから神様はちゃんと決められたことをきっちり守る子、いい子を愛して、そうじゃない人には罰を与えられるお方なんだと、こう当時の人たち思っていました。だから一生懸命決まりを守って立派にするならば神様に愛される、この人たちはちゃんと決まりを守っていないから神様には愛されていない。またですね、そういう人たちですね、この罪人と呼ばれている、罪人って言って犯罪者という意味ではないんですね。このようにきっちりと決まりを、旧約聖書の律法をきっちりと守っていない人を罪人と言ったんですよ。もう仕事柄そういうことができない人たちですね。この羊飼いとかですね、そういう動物を飼っている人たちっていうのは生き物ですからね、こう安息日だか何もしないというわけにはいかないですね。安息日はやってもいいんで、使用最小限はやってもいいんですけれども、いろんなことがあってですね、もう簡単に安息日を守れないとかですね、そういうことがあるんですね。でまたもう最初から諦めてる、もう自分はダメなんだと、あんな決まりなんか守れないし、もう神様に愛されるわけがないんだとかですね、思っていた、諦めていた人たちがいた、そういう人たちのところにイエス様がやって来られてですね、神様はそういうお方じゃないんだと、怖いお方じゃないんだ、とっても優しい天のお父さんなんですよということをイエス様が教えてくださったんですね。でみんなびっくりしたんで、こんなダメなね、こんな決まりもきっちり守っていない私でもいいんですかって言ったら、大丈夫だよ、そういう人を余計神様を愛されるんだよと言ってですね、もうみんな驚いて、そしてああよかったなと安心して、そしてイエス様を信じるようになった。神様がお父さんであって人間は子供ですよ それが教会です。神様がお父さんで、私たちは神様の子供だから、みんな子供ですね。だから子供ならば、私たちは兄弟じゃないのと、姉妹じゃないのということですね。ですから、あの教会では兄弟姉妹とですね言うんです。神様がお父さんであって、子供だから、あなたも子供、私も子供、じゃあ兄弟ですねということです。そのように神様がお父さんであって、神様は子供である人間を本当に心から愛している。あのイエス様が教えてくださった放蕩息子の例え話、わがままな弟を喜んで迎えるお父さん、描かれています。皆さん、この放蕩息子のお父さんっていつこの弟を許したと思いますか？弟が、まあ、悔い改めでごめんなさい、悪いことしましたと、もうあなたの息子にもうそんなことなれませんと、もうこの召使いにしてくださいと言って帰ってきて、まあいや、まあ仕方ないなと言って許したと思いますか？そうじゃないんですよね。聖書を見ると、弟が帰ってきたら、もう何も言わないうちに向こうから走って駆け寄ってきたと言うんですよ。もしかしたら財産をですねなくして、もっと金が欲しいと言って無心に来たかもしれないですよ。分かりませんよね、どういう気持ちなのか分からないんだけれども、あ、もう帰ってきたと言って喜んで迎えて、あの弟がもう言うセリフを練習していたと思うんですね。私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人同様としてくださいって言おうと思って、多分何回も何回もですね言おうと思って練習していたと思うんですけれども、前半しか言えなかった、後半はもう言えなかったですよ。あれ、お父さん何も聞いてなくてね、もう帰ってきたということを喜んで、それだけで喜んでいるですね。皆さん、いつ許したと思いますかね。あの時点でもう駆け寄った時点でもう許していると思うんですよね。じゃあいつ許したのかと、だんだん待ってるうちに、最初は怒ってたけれども、だんだんだんだん、いや、かわいそうだなと思って許す気持ちになったのでしょうかね。でも私はね、もう弟が出ていくときにですね、もう財産あげるときにすでにもう許しているというか、こいつもう多分あの全部なくしてしまうだろうけれども、でもこうやらしてあげようという感じじゃないですか。それがお父さんなんで、私たちのお父さんですね。ですから天から見てですね、悪いことしないから、悪いことしたら雷落としてやろうとかですね、そういうものではない。もちろん罪を犯したりですね、悪いことしたならば、こう心を痛めるし、あんなことしなきゃいいなとかね、こう思われる、で、あの悲しまれるし苦しまれるんだけれども、罰は与えない。で、罰を与えるのは自分自身ですよね。自分の子供であるイエス様に罰を与えて、人間には与えないというのが、この私たちの本当のお父さんである神様がされたことです。それが親、本当の親はそうあるべきだし、そうなんですね。まあ、人間はこの罪の社会で生きているから、その本当の親というのがちょっと曲がっている場合多くあります。だから、あのこの神様の本当にこの子供を愛して、子供を許して、子供を受け入れてというこの心をですねいただいているんですけれども、罪のためにそれが曲がってしまって、正しく子育てできないというのが私たちです。ですから、間違ったり、こう愚かな指導をしたりですね、子供を怒らせたりですね、イライラさせたりするのが私たちです。でもこう神様を見てですね、ああちゃんと子育てしていないな、しょうないなと、でもこう許してあげようと、そして間違ったところもちゃんと修正してあげようというのが天のお父さんである神様なんですよ。だから子育ては誰がやってもうまくいかない です。まあこれちゃんと育てられて、あ、本当にこの神様の愛によって育てられていませんからね。もともとがこう罪によって育てられているので、私たちの子育てもそういうものです。で、あ、失敗したなと思うんですけれども、でもちゃんとそのところも神様は知っていてくださり、それをちゃんとわからないようにですね、こう一番良いようにつじつまが合うようにしてくださるんですね。それが天のお父さんである。だからそのように全面的に私たちは愛されているから、神様をですね、全面的に信頼するんですね。神様、あなたは信頼できるお方です。私はあなたのされることをこう賛成するし、あなたに導かれていることを喜んでいますし、あなたに従っていきますと言って全面的にこの信頼をする、これが正しい親子関係なんですね。ですから神様がそのように愛されるように、そして私たちが全面的に神様を信頼して従うように、私たちの親子との関係もですね、そのような関係へとなってほしいと神様が願っておられる。親は子供を本当に愛してですね、許して、そしてその愛を持って育てていく。で、子供は全面的に親を信頼してですね、従っていく、そのようなこの親子になったらどんなに素晴らしいだろうか。でもそのような親子に神様はしてくださるし、私たちの目標はそういう家庭ですね。でもやっぱりこう間違ってしまうとかところがあって、そのところは神様ちゃんと知っていてくださり、こう修正してくださるし、この辻褄を合わせてくださるお方です。ですから心配しなくてもいいんですね。いろんなことがあって、皆さんお子さんのというかお孫さんの育て方どうだろうかなみたいなこともいろいろあると思いますけれども、それもそのも神様の手の中にあると信じて、私たちはですね、祈りこう支えていくということですね。この世界の親子関係がもうこのようになったならば、もう何の問題もないと思うんですよね。まあ、全世界の親子がこのように本当にお互いに愛し合い、全面的に信頼し合うですね、そのような家庭になるようにですね、祈っていかないといけませんね。お祈りいたします。神様、神様が私たちを本当に子供として愛し、救い、導いてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたの愛を知り、あなたを全面的に信じ、あなたに委ねていきます。どうか私たちのこの家庭もそのような親子関係になれたらと願います。どうかそのようなお互いに愛し合い、お互いに信頼し合う家庭へとしてください。この世界の全世界の家庭一つ一つを祝福いたします。どうか助けてください。どのように育ててよいかわからないと迷っている親もたくさんあると思います。どうかそれらの方々の上にあなたが望んでくださり、どうかこの愛による教育、子育てというのを導いてくださるようにお願いをいたします。この桃内教会の周りにもたくさんの家庭があって、悩んでいると思います。私たちもそのためのお助けをしたいと思います。どうかこの教会を用いてくださるようにお願いをいたします。また皆さんのご家庭、お一人お一人、お孫さんの上に、お子さんのご家庭の上に恵みを豊かに注いでくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。